本日の聖書箇所はマタイの福音書2章1節から12節になります。ではお読みいたします。マタイの福音書2章1節より、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。と言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。これより与える愛というタイトルで近藤先生にメッセージをいただきます。
はい、はい、皆さんメリークリスマス。クリスマス礼拝にようこそいらっしゃいました。今日はね、12月の25日、まさにクリスマスの日に、このように共に集まって神様を礼拝できることを本当に感謝しています。今年はコロナの収束を見ない前にウクライナで戦争が始まってしまって、先が見通せない状況にあります。日本の政治もとても混乱していると思います。そんな混迷の時代に生かされていますけれども、私たちに信教の自由が与えられ、また平和が保たれている中で今日共にクリスマスを迎えることができたこと、本当に感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日このようにしてクリスマスの日、ナスの愛する兄弟姉妹と共に集められ、あなたの皆を賛美礼拝できるこの幸いな時を心より感謝申し上げます。あなたがこの時を本当に喜んでくださっていることを本当に感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、この小さきものを通して、またクリスマスの意義について語られますように、そして私たちがより深い感謝と喜びを持ってこのクリスマスを祝うことができるように導いてください。 我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
12月の初めにテレビ見てたんですけど、今年はコロナの影響で3年ぶりにフィンランドから婚姻のサンタが来たというニュースがテレビで流れていました。那須のフィンランドの森にはサンタの部屋執務室っていうのがあって、ご存知ですか？クリスマスの時になるとそこに行くとサンタに会えるんです。以前私の友人である宣教師のグルベリー先生がそこでサンタをしていました。もうスウェーデンに帰ってしまいましたけれども、当時子どもたちがとても喜んで参加していると話しておられました。サンタが子どもたちに愛されるのはプレゼントをくれるからなのです。そして今クリスマスの主役はイエス様なのに、いつの間にか脇役のサンタが脚光を浴びるようになって大きな顔をしています。で、今日のメッセージはまずサンタの由来についてお話ししたいと思います。サンタの起源はフィンランドではないのです。AD の4世紀頃、小アジア、今のトルコですね、のミラっていう町に司教、神父さんの中でも最も位の高い人なんですが、その司祭が人々の幸福をより父親のごとくに人々を愛して、人々の願いや訴えを聞いて助けた、そして冤罪を被る人や侮辱を受けている人のために弁護した、そういう立派な神父さんだったんですね。そしてある夜、娘を嫁がせたいけれども資金がない、困った、そんな貧しい家族のもとに、その家の煙突から金貨を投げ入れて、それがたまたま靴下の中に入ったという、伝説もあるんです。貧しい人や困っている人、子供たちのいる家に人に知られないように窓からお金や物を投げたと伝えられています。この伝説をもとにですね、19世紀にアメリカの漫画家が赤い服を着てトナカイに乗った小太りのおじいさんを描いた、それがサンタクロースの起源になったんですが、で本当はこのセイント・ニコラウスっていうんですが、そのセイント・ニコラウスがなまってサンタクロースになったということで、それで世界中に広がって日本にも1900年頃に伝わったそうなんです。ということで、サンタクロースの起源について話しましたけれども、ここでちょっと安心していてはいけないと思いますので、先に進んでいきたいと思います。で、このセイント・ニコラウスは、人々に与えることによって神様の愛を表した人です。で、その起源はクリスマスのスピリット、与える愛にあると思います。で、今日の箇所のマタイの福音書の2章の1節と2節もう一度お読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。赤ちゃんのイエス様を祝福しに、東方から博士たちがやってきました。彼らの行動の中にクリスマスの与える愛というスピリットを見ることができると思います。東方の博士、当時のメディアペルシャ まあ、今のイラン、イラク、サウジアラビアあたりではないかと思うんですね。で当時砂漠を旅する唯一の交通機関はラクダでした。およそ 2000km の長旅で片道4キロあじゃない片道4ヶ月かかったそうで、まあ、往復にすると1年近くなるとても大変な旅であったと思います。不思議な旅、あ、星を見てというふうに書かれてありますけれども、まあ、好奇心にかか、かられてというような軽い動機ではとてもできない旅であったと私は思うんですね。でこの人たち博士とありますけれども、一説には占星術師、要するに星占いをする、まあ、そういった類の人たちであったというふうにも言われています。宗教家でもなければ預言者でもない、まあ、素性のはっきりしない人たちです。しかし彼らの行動の中からはっきりと読み取れるのは彼らの信仰なんですね。その星を見て、まあ、これはベツレヘムの星っていうふうに言われてますけれども、東方で見た星が彼らを導いてベツレヘムの村、そしてイエス様がおられるところまで導いたというので、とても不思議な星です。まあ、天文学的にこれを説明しようとする科学者もおられるようですけれども、私は神様がこの特別な目的のためにこの星を用いてくださったんだというふうに理解しています。彼らは、まあ、ペルシャの人たちでした。ユダヤ人でもないのになぜ彼らがここまでしたのか不思議です。おそらく彼らは離散していた、まあ、あちこちにユダヤ人が散らばって住んでいたんですけれども、そのユダヤ人たちから旧約聖書の預言の言葉を聞いていたのではと思います。そして彼らには遠い昔から語り継がれてきたメシア、救い主が来られるという預言を信じる信仰が与えられていたのです。そして10節にはこの上もなく喜んだと書かれてあります。彼らは長い旅をしてきた甲斐があったのです。聖書の預言を信じ星の導きに従ってきたおかげでメシアである幼子イエス様に実際にお会いして、そして礼拝するという素晴らしい報いが与えられました。だからこの上もなく喜んだのです。彼らはこの旅をすることによるより多くのものを捧げました。長旅に伴う時間とエネルギー、そして財務費やしたと思います。困難や危険もあったかと思います。そしてベツレヘムにやっとたどり着きました。ベツレヘムへの旅そのものが彼らの信仰の証であると思います。そして彼らの行動の背後に与えるというクリスマスのスピリットを見ることができます。そしてさらに幼子イエス様に捧げられた3つの贈り物にも彼らの熱い信仰を見ることができます。9節から11節をお読みいたします。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。まず黄金ですね、はい、 オリンピックのメダルも金銀銅ってありますけども、やっぱりね、一番になった人には金メダルが与えられる、まあ、最高の栄誉を象徴しています。で、金は王のための金属とみなされています。エジプトなどの王様の出土品の中に多くの金の装飾品を今でも見ることができると聞いています。で、キリストっていう言葉はギリシャ語なんですけれども、ヘブル語に訳すとメシアとかメサイアとか訳されます。で、このキリストっていう言葉には油注がれたもの、すなわち王様っていう意味があるんです。イエス様はユダヤ人の王としてだけでなく、全世界の人々の救い主となるという意味で、王の王と称されるにふさわしいお方なのです。そして二つ目の贈り物は乳香なんですが、まあ、これは私たちにとって馴染みが薄いものです。松屋のようなあの木の幹から出る乳白色の植物樹脂のようです。旧約聖書の時代、祭司たちは神様への感謝と賛美の捧げ物として穀物を捧げていたんですが、その穀物の上にこの乳香が振りかけられて、その後その乳香から神様の前にね、立ち上る本当に香ばしい香りとなったんです。まあ、現代でいうとアロマみたいなものだと思うんですけれども、まあ、この乳香っていうのは神様への捧げ物なんですね。で、イエス様は罪のない完全な生涯を送り、その生涯が神様への捧げ物となったんです。乳香はイエス様の一生を暗示するものであると思います。イエス様は仕えられるためではなく仕えるために来たとあります。神の子であられるのに、それにふさわしい理解とか称賛を受けることはなかった。病の人、体の不自由な人を癒し、悪霊に疲れている人々を解放し、心に悩みのある人に希望を与えられました。そして世の中ののけ者とされているような人々、罪人や囚人に遊女の友となられました。すべての時間エネルギーを神と人のために費やしました。まさに捧げられた一生であったと思います。この乳香は神様への捧げ物となられたイエス様の一生を象徴しているのです。そして三つ目の贈り物は没薬ですが、これもまた私たち日本人にとっては馴染みの薄いもので、観覧科の植物樹脂であると言われています。当時没薬は死んだ人の体に塗られました。死体をミイラ化するために用いられた香料で、死体の防臭防腐の役割をしていたのです。これを読むと、博士たちはイエス様が十字架にかかって死なれることを知っていたのかなというふうに思わされてしまいます。これらの3つの贈り物には、今申し上げたようなイエス様の働きや使命を予告する予言的な意味があります。おそらく神様は博士たちがこの贈り物を選ぶ時点で、ふさわしい贈り物を捧げるようにと神様が導いてくださったのだと私は確信しています。聖ニコラウス、東方の博士たちは多くのものを捧げました。しかしイエス様、そして神様は何を捧げてくださったのでしょうか。今から2000年前、 イエス様は人の子となってベツレヘムの馬小屋で生まれてくださいました。罪である神であられる方が人間となられ、さらに罪のない方が罪人となり十字架にかかられて死なれたのです。十字架刑、通常は殺人とか強盗などの罪を犯した極悪人に課せられた刑罰です。イエス様は罪を犯さなかった方なのに、私たち人類の罪の罰を私たちに代わって罪人となられて受けられたのです。人類を救うためにその命までも捧げてくださったのです。クリスマスのスピリットである与える愛の原点はこの十字架の愛にあると私は思います。まあ皆さんご存知だと思いますけれど、旧約の時代、人々は自分の罪の贖い、自分の罪が許されるために自分で捧げ物を用意 しました。当時の捧げ物は動物です。牛や羊、鳩、それを用意して、神様に捧げ物として持っていったんです。でも新約時代はどうなったでしょうか。神様ご自身が生贄を用意してくださったんです、ね、それも動物ではなくて人間です、ね、一人子のイエス様を生贄として捧げてくださったのです。私たち人間を罪から救うために神様はその一人子をも惜しまず捧げてくださったのです。これこそ私たち人類への神様からの最高の贈り物であると思います。そしてここに私たちへの神様の愛が示されているのです。ヨハネの3章の16節、プリントのに用意してありますので一緒に朗読しましょう。よろしいですか。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、この聖句はね、福音の真髄を非常に短く表現しているので皆さんぜひ暗唱してくださいね。はい。愛はその支払う犠牲の大きさによって測られるという言葉があるのですけれども、クリスマスの与えるというスピリットの源泉はこの十字架の愛にあるのです。しばらく前にクリスチャンの友人を通してウクライナで宣教活動をされている船越宣教師のことを知りました。船越正人宣教師ご夫妻で24年前に兵庫県の加古川バプテスト教会からウクライナのオデッサに派遣されました。そして開拓伝道の働きに携われて おられます。彼らは法人、日本人への宣教ではなくて現地の人々に対して宣教活動をされていて、あの YouTube 見てみるとご夫妻ともウクライナ語達者ですね。2月24日船越宣教師も含めてオデッサの人々はロシアによる攻撃が始まったその日からこの戦いに巻き込まれたのです。彼の報告によると攻撃のその瞬間までロシアが侵略してくるとは信じていなかったそうです。オデッサも砲撃を受けて彼は教会の人々とともにハンガリーとの国境に近い西部の村に一時避難されていました。そこで避難民の支援の働きに当たられました。数ヶ月後オデッサはウクライナの中でも比較的安全な地域である そしてもっと危険な地域から引っ越してこられる方もおられるということで、今こそ宣教の働きを拡大していくべき時ではないかということで、避難生活を終えてオデッサに戻られたそうです。そして教会の人々ともにいろんな活動を続けられておられます。激戦地に暮らす人々に支援物資を届けたり、オデッサに避難されてくる人々に食料や物資を供給したり、学校が閉じているので子どもたちにオンラインによる授業を提供したりなどなど、さまざまな働きをされておられるようです。皆さんご存知だと思うんですが、12月に入ってから、ね、ウクライナで停電が多いっていうのをご存知だと思うんですけれども、そのように頻繁に停電がある中で、ホープウィンターと名付けられた支援活動をされているそうです。毎日夕方の5時から9時まで教会を開放して、まあ、教会は自家発電を持っているので電気があるそうなんですね。でその明るい中で、そして暖かな環境の中で人々を迎えて、人々に食事を振る舞い、そして共に賛美をし、御言葉を分かち合うという時間を持っておられるそうです。停電で、そして寒さの中、本当に不安な中にある人たちに少しでも安らぎの時を与え、励まそうとされているのです。そしてその中から救われる人が起こされるようにと祈っておられます。 YouTube で彼のメッセージを聞くことができるんですけれど、彼のメッセージ聞いてると、彼がしっかりとした福音宣教に立っていることが分かります。そして彼がイエス様の十字架の愛で動かされていることが分かるんですね。で彼はこのように語っています。戦争は許しがたいことです。しかし戦争中にしかできないことがあると私は思います。神様は私たちに何を願っておられるでしょうか。それは今未来のために投資すること、人々に神様の愛を伝え、人々を天の御国へと導いていくことではないでしょうかと語られています。彼が成している支援活動の向こうに、人々の魂の救いというのゴールをしっかりと見据えていることが分かるんです。確かに彼は勇気もまた忍耐力もある人で、その働きは素晴らしいと思います。しかし私は人間を、ね、褒めたたえるのではなくて、彼をそのように動かし用いてくださっている神様を褒めたたいたいと私は思います。私たちは日本にいて置かれている状況は全く異なります。しかし同じイエス様を信じる者として、何らかの形で人々に神様の愛を表していけたらと思うのです。またそれを可能にする力も与えられていると思います。私たちそれぞれの年齢や健康状態、与えられている賜物や意欲にふさわしい方法で、主は私たちそれぞれに、周囲の人々に神の愛を表している機会を備えているおられると思います。本当に大きなことをしようとしなくてもいいんだと思うんですね。私たちができる小さな一歩から始めていくことがとっても大切ではないかというふうに私は思っています。3人の博士、聖ニコラウス、そして船越宣教師を動かしている神の愛、神様が共におられたので、そして今も共におられるので、 彼らはそのように自分自身を捧げることができているのだと思います。独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、この与える愛が私たち一人一人にも注がれていることを感謝したいと思います。またインマヌエルの神主が私たちと共におられて私たちを用いてくださいます。このクリスマスの日、この素晴らしい主イエス・キリストを共に褒めたたえたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにして愛する那須の教会の方たちと共にあなたの皆を賛美礼拝でき、またあなたの誕生を祝うことができまして、本当に感謝いたします。今難しい、状況の中に私たち生かされていますけれども、この中にもあなたは生きておられて、あなたはあなたご自身の方法で御業を表そうとされておられることを私たちは確信して期待して歩んでいきたいと思います。インマヌエルなる神、私たちと共におられるこの素晴らしいイエス様を褒めたたえたいと思います。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それではお立ちいただいてインマヌエルを共に賛美していきたいと思います。